野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りします。こんにちは、角本志保です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3木曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中芳美税理士事務所の野中芳美さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい。
副業収入の所得区分と帳簿書類の範囲についてです。
はい。
その所得が主たる所得ではなく、その収入金額が300万円を超えない場合には業務にかかる雑所得となると言われてきましたが、この300万円というものを判断基準にするのはおかしいかなと思うんですが。
はい、そうですね。そこで改めて副業収入にかかる事業所得と雑所得の区分基準が示され、令和4年分以後の所得税から取引を記録した帳簿保存により営利性や継続性などが認められれば事業所得に区分されることとなりました、うん、すなわち収入金額が300万円を超え事業性が認められる場合を除き、帳簿書類の記載がない場合には雑所得に該当することにしました。はい。
雑所得として取り扱うより事業所得として所得計算や確定申告をする方がメリットがあるわけですね。
はい。
例えばどんなメリットがあるんでしょうか。
はい。他の所得と損益計算ができます。つまり事業所得で発生した損失を損益通算することで給与所得などの本業で得た所得から控除できます。それに青色申告の承認を受けて青色申告特別控除最高65万円が受けられます。また青色申告適用を受ける事業所得に対して損失を3年間繰り越せます。それから2年以降の個人事業主は今年の赤字を前年に繰り戻して計算できます。青色申告の適用を受ける個人事業主は30万円未満の少額減価償却資産を一括で経費参入できます。家族の給与を経費計上できます。いわゆる白色申告では専従者控除、青色申告では専従者給与として経費参入できます。
うん。
事業所得にすればこういうふうに青色申告にもできるわけですよね。うん。青色申告の特典もできます。はい、そうです。
この事業所得にするか雑所得にするかではこんなにも大きな違いがあるんですね。
はいはい。はい。
青色申告っていうとちょっと手間がねかかるかなということをね、うん、頭にこう浮かべられる方も多いかもしれませんけれども、はい、でもそれにしても事業所得として申告する方がたくさんのメリットがありますね。
そうですね。はいはい。
今日は副業収入の所得区分と帳簿書類の範囲について教えていただきました。
はいはい。
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金にかかることは野中芳美税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、勝つことばかり知りて負けることを知らざれば、その害身に至る。徳川家康さんが言いました。失敗を恐れがちな人間にとって、心を揺さぶられる言葉です。人の上に立ちながらも、決して慢心せず、諌めてくれる家臣たちから多くを学び、強い結束力を固めていったと言われております。
守りに入る気持ちは あるのはもちろんですけれども、はいはいはい、それでもやっぱりこう攻めていくことがね、あの挑戦していくことが大事、
はいはいはい
ね、そこでたとえこう、うん、負けるというかマイナスがあったとしても、
う
ん、それすらも経験として、
そうですね、
次につなげていくっていうことですよね、
はいはい、徳川家康もですね、
はい、
なんか守りがちですが若い頃は果敢に武田信玄あたりにぶつかっていってですね、
うん、
負けそうになったりしてあの教訓を覚えてきてますよ。
なるほどね、うん、やっぱり経験から学ぶもの、そして経験者から学ぶこと、は
い、そうですね、それが一番大切ですね。
本当に大きいですよね、
はい、はいはい、
ね、
はい、
今日は徳川家康の一言を教えていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話は野中芳美先生でした。ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中芳美税理士事務所の提供でお送りしました。